聖書には詩編をはじめ歌、特に神様を賛美する歌はたくさん出てくるんですけれども、しかし詩編を除けばですね、その神様を賛美する歌よりももっとたくさん歌われている歌が実は聖書にはあります。それは何かと申しますと、哀歌ですね、個人、亡くなった人、死者を悼む歌なんですね。これは原文ではキーナーと言います。これたくさん実は聖書には出てきます。今日のヨハネの黙示録も実は、キーナーなんですね。バビロニア、まあここではバビロニアは本当はローマであるんだというのはもう我々学んできているわけなんですけども、ローマが滅んだ。もうまだ実際には滅んでいないんですけれども、もう神様がこれを滅ぼされるっていうことも、もう前提としてですね、で、そのローマが滅びるときに、いろんな人たちがそのローマのことを悼んで、悲しんで、嘆きの歌を歌うというのが、実は今日の箇所なんですね。見てまいりましょう。ヨハネの黙示録、第18章、9節。彼女、これ彼女っていうのはこれローマ、バビロン、まあ、ローマのことです。みだらなことをし、贅沢に暮らした地上の王たちは、彼女が焼かれる煙を見てそのために泣き悲しみ、彼女の苦しみを見て恐れ遠くに立ってこう言う。これが、この後がキーナーです。愛か。不幸だ不幸だ、大いなる都、巨大な都バビロン、お前は一時の間に裁かれた。まず王様たちだ。この王様たち、地上の王たちってのは多分ローマ帝国に支配されていた、まあ、外国の王たちなんですね。でも支配されていた結果ですね、贅沢に暮らしたと旧説にありますように、むしろですね、ローマをうまく利用して、そして、自分たち、まあ、ローマがずっと支配していることによって、そう、戦争もありませんからね。だから貿易も盛んになって、自分たちもそのローマの恩恵を受けたんだと、そういうことをここでは言っていますね。でももうその恩恵が受けられなくなった、ローマが滅んで、残念だ残念だと言ってるわけです。それだけ王たちだけではありませんね。11節、地上の今度は商人たちは彼女のために泣き悲しむ。もはや誰も彼らの商品を買うものがないからであってんです。商人たちも嘆き悲しんだ。なぜかっていうと、ローマはね、たくさん自分たちのその商人の運んできた、品をですね、買ってくれたっていうんです。まあ、いい、商売相手と申しますか。買い手だったっていうんですね。それで、その商品というのは金銀、宝石、真珠、麻の布、紫の布、これ高価ですね。絹地はもっと高価な布、赤い布、あらゆる香ばしい木と象牙細工。象牙も当時は貴重でした。そして高価な木材や青銅鉄、大理石などでできたあらゆる器、日系香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、人間である。これ、そう、ひどいですよね。奴隷、人間までも商品として扱ってたっていうことですね。奴隷と人間とどう違うのかっていう問題が一つあります。この場合の人間っていうのはおそらく奴隷ではなくて、例えば貧しさゆえに借金の肩に売られた子供とか、幼い女性とか、女の子とかね、そういうことを言っているんだろうと考えられます。しかもこれ元々の言葉で奴隷というのは実はギリシャ語ではソーマという言葉、これ肉体、体、そして人間と訳されている言葉のギリシャ語はプシュケですね。これは魂とかで、つまり奴隷っていうのはもう肉体、まさに意志とか、そういう考えとかを持たない存在ですね。肉体としか考えられていなかったって、これも本当にひどいですね。まあ人間っていうのはまだその子供や、幼い子供たちっていうのはまだ一応人、まだ、つまり霊、心を持っているというふうに考えられていたと言われていますね。そしてもっとひどいのは14節なんです。お前の望んでやまない果物はお前から遠のいていきっていうのは、その人間や奴隷よりももっと高価だったのが珍しい果物だったんですね。まあ、当時は冷蔵や冷凍の技術がありませんでしたから、 そういう生の果物を運ぶっていうのは大変な努力とまたお金がいったわけですね。ですからそういう珍しい果物ってのはすごく高価であったと考えられます。そして華美なもの、きらびやかなもの、これも面白くて、華美なものって何かっていうと、これ、リパロスという、これギリシャ語なんですね。リパロスっていうのはリポス、つまりこれ油とか脂肪っていう言葉から来ている言葉で、脂肪に溢れている、つまり食べ物なんです。肉汁の滴るようなね、油滴るような肉とか、まあ我々で言えば今ではフォアグラとかですね、あれは魚で言えばトロとかね、そういうこう、まさに珍味ですよ。贅を尽くした食品のことなんです。華美なものっていうのは。それから、きらびやかなもの。これは、ごともとの言葉では、ランプロスですね。ランプロスってのはランプですね。ギリシャ語、ランプ。まさに光、輝く、宝石とかですね。そういうものは、もっとさらに、果物よりもさらに、そういうもの、高級なものっていうものを、欲しがっていたっていうことがわかりますね。でもそんなものは消え失せて、もはや決して見られなくなるんだっていうんです。まあそういう取引をしてた者たち。15節、このような商品を扱って彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立って泣き叫んでこう言うと、またキーナーを言うわけですね。不幸だ不幸だ、大いなる都、朝の布、また紫の布、赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけた都、あれほどの富がひとときの間に身に晴れ立ってしまうとは。でもこれも結局は自分たちの商売がもうできなくなった、ものを買ってくれない、贅沢品を買ってくれない、それで嘆いてるってことですよね。そして3番目、17節の後半です。またすべての船長、沿岸を航海するすべての者、船乗りたち、海で働いているすべての者たち、遠くに立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほど大きな都は他にあっただろうかと叫んだ。国々の王様、そして商人たち、今度は船員たちですね、船乗りたちなんです。で、彼らは頭に19節、塵をかぶり泣き悲しんでこう叫んだ。不幸だ不幸だ、これ同じですね、また大いなる都。海に船を持つ者が皆この都で高価なものを取引し豊かになったのに、ひととき間に荒れ果ててしまうとは。豊かになったんです。結局この船乗りたちというのはその船の貿易で、みんなね、そのローマを経由してお金持ちになったのに、ローマが滅んじゃったらもう元も子もなくなってしまう。ああもう富がね、儲けられないって言って嘆いているんだっていうことなんですね。どうでしょうか。結局ですね、この 3種類の王たち、それから商人たち、そして船員たちもローマを利用したんですね。そして自分たち豊かになった、贅沢をした、そして買ってもらった、お金を儲けた、それがしかしなくなってしまって残念だというふうに言ってるだけなんですね。しかしそれはですね、本来のキーナ、嘆きの歌、哀歌とはですね、違うんです。本来のキーナーっていうのは何かっていうと、その亡くなった方が本当に亡くなって悲しいっていう歌なんです。家族がね、誰かが亡くなって、その家族に戻ってきてほしいって、もうその存在がいなくなったことが悲しいんです。もう、なんでこんなことが起こったんだって言って嘆くのがキーナーなんですね。それがもう当時のお葬式っていうのはもう本当に泣く、どれだけたくさんの人が惜しい人が亡くなったって泣いてくれるか、何日間泣いてくれるかで、その人がどれだけね、大切にされてきたかっていうことをまさに表すのがそのキーナーなんですね。なのにここでは、自分たちが利益がなくなったって、それは非常に象徴的に表している言葉が実はあります。何かっていうと、遠くに立つっていう言葉なんです。みんなそうなんです。例えば、最初の王子たちはですね、王たちは、十節ですね、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立ってこう言っているんだ。不幸だ、不幸だ、ですよね。それから、次の、 商人たちもそうなんです。15節、このような商品を扱って彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立って泣き悲しんでこう言う。船員たちもそうです。17節の後半、またすべての船長、沿岸を航海するすべての者、船乗りたち、海で働いているすべての者たちは遠くに立って、これ、不幸だ不幸だって言ってるって言うんです。これはね、実はありえないんです。本当のキーナーっていうのは、もし亡くなったそのご遺体が入っている棺にこう取りすがってですね、まさに棺にこう身をかぶせてですね、そして泣くんです。なあ、おし、なんで帰ってきてとか、なんで亡くなったのって言って、その棺のそばで泣くんです。友達や家族や仲間が死んでしまった、その仲間がですね、その棺に手を置いて、どうしてない、どうしてない、戻ってこいとかね、そういうふうに泣くのが実はキーナーなんですよね。だけど彼らはもうなんかまさに傍観者のようにね、自分たちはその災いや、その滅びに関わらないようにね、遠くから、見ているっていうのは、もうこれはもう本当の死者への嘆き、哀悼の意ではないんだっていうこと、結局自分たちのことしか考えていない、これが世の中、あんなに世話になったのに、自分たちのことしか考えないで遠くから見て、あ、悲しい悲しいと、あ、もうこれで儲けられないって言ってるっていうのは、まあ本当にひどい話だなというふうに、実はそのことをこの箇所を通して言っています。で、その中でずっと実はもう一つ共通する言葉、これいくつか共通する言葉があるんですが、大事な言葉はですね、ひとときの間に裁かれたっていう言葉です。十節の、強大な都バビロン、お前はひとときの間に裁かれた。それから同じく哀歌の中で十六節ですね。十七節、あれほどの富がひとときの間に皆払い果ててしまうのは。そして船長たちのキーナーの中にも19節、不幸だ不幸だと、豊かになったのにひとときの間に荒れ果ててしまうのは、これ彼らは意図せずにして、このひとときの間に一瞬にして滅びるっていうのは、ソドムとゴモラと、まさにそう、あるいはバベルの塔もそうなんです。一瞬にして滅びるっていうのは、これは神様の技のことを表します。人間がね、滅ぼしたってなら、まあ徐々にとかね、だんだん衰えていったってことになるんでしょう。一瞬にして滅びるっていうのは、これは神の裁きっていうことを実は表してて、彼らは意図せずにこれが神の技だっていうことを言っている、哀歌を通してね、言っているという意味もここにあります。どうでしょうか。そして実は今日の箇所で一番大事な言葉が18章の21節なんですね。読みます。すると、ある力強い天使が、大きい引き薄のような石を取り上げ、それを海に投げ込んでこう言った。大いなる都バビロンはこのように荒々しく投げ出され、もはや決して見られない。ある力強い天使っていうのは、これ5章の2節、10章の1節にもすでに出てきました。10章の方では、獅子が吠えるような大声で叫ぶということは出てきます。まさにライオンのようなね、顔がなんか太陽のようだとも、で、十章で出てくるんですけども、ライオンのように、これは大きな声で吠える、叫ぶんですね。ここも、箇所もそうで、21節のこの後の括弧は全部このまさに、この力強い天使の声、言葉なんですね。で、この天使がまず何をしたかっていうと、21節、大きい引き薄のような石を取り上げ、それを海に投げ込んだって言うんですね。これは何を表しているのか。大いなる都バビロンはこのように荒々しく投げ出され、もはや決して見られない。実はこれは、今日もう一箇所読んでいただきました、旧約聖書のエレミア書51章、59節以下の言葉と、深い関わりがある。そのことをもう一度ここで予言しているんだというふうにも言われている言葉なんですね。ちょっと開けてみましょうか。エゼキエル書です。1280ページ、エレミア書、ごめんなさい、エレミア書第51章ですね。61節から読みましょう。1280ページ、 61節。エレミアはセラヤに言った。あなたがバビロンに到着したとき、注意してこの言葉を朗読し、そして言いなさい。主よ、あなたご自身がこの場所についてこれを立ち滅ぼし、人も獣も住まない永久の廃墟にすると語られました。と。この巻物の朗読を終えたとき、巻物に石を結びつけ、ユーフラテス川に投げ込み、さっきは海だったですけど、そして言いなさい。このようにバビロンは沈む。私が下す災いの上に再び立ち上がることはない人々は力尽きると。このバビロンが、つまり石をこう、川に投げ込んだと同じように、バビロニアがもう一旦滅ぼされて、結局浮かび上がってこないってことを言うわけですね。もう復興することはないよっていう、そういうことをこの石を川に投げ込むことによって表しているんです。実際にこのバビロンっていうのはこの後滅んで、そして二度ともう繁栄を取り戻すことはなかったんですね。それと同じことをこのヨハネの黙示録の力強い天使がするんです。石を今度は海にドボーンと投げ込むんだと。そしてもはやあのバビロンと同じようにこのローマも、決して、復興しないよと、浮かび上がってこないよ、滅ぼされたら絶対こうあのまた回復することはないんだって言うんです。そのことが非常に強調されていくのがその後です。もう一度ヨハネの黙示録に戻っていただきまして、18章こう言ったと。大いなる都バビロンはこのように荒々しく投げ出され、もはや決して見られない。盾事を弾く者の奏でるね、歌を歌う者の声、笛を吹く者やラッパを鳴らす者の楽の音、もはや決してお前のうちには聞かれない。あらゆる技術を身につけた者たちのうち誰一人、もはや決してお前のうちには見られない。引き薄の音もまた、もはや決してお前のうちには聞かれない。灯火の明かりも、もはや決してお前のうちには輝かない。花婿や花嫁の声も、もはや決してお前のうちには聞かれない。なぜならお前の商人たちが地上の権力者となったからであり、またお前の魔術によって全ての国の民が惑わされる。このもはや決してお前のうちには何々されない。これ原文ではうめですね。何々されない。そして動詞聞かれない。聞くとか見るとか。そして演奏意ですね。あなたのうちには。で、エッティですね。もはやですね。この構文がだーっと同じ言葉の流れが何回、6回出てまいります。数えていただければ6回繰り返されるんですね。これ畳みかけるようなことなんですけども。でも、6回なのかと思いますね。普通、黙示録我々学んできたら7回じゃないのかなと思うんですけれども、6回なんですね。で、1回はどうしたのかなとも実は1ページ戻っていただきまして、同じく18章の14節です。お前の望んでやまない果物はお前から遠のいていき、華美なもの、きらびやかなものは皆お前のところへ嫌われて、もはや決して見られない。これが7回ですね。それを数えてくると7回、完全に、つまり滅ぼし尽くされて、再びもうどんなもう 歌声も生活音も、それから明かりも、花婿や花嫁のその歌声も聞かれなくなるんだよって言って、二度と復興しないんだって言ってるんです。どうでしょうか。前回、18章の5節のところでこういうお話をさせていただきました。473ページ、18章5節。彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからである。この彼女の罪は、つまりローマの罪は積み重なってですね、天にまで届いて、その結果今回滅ぼされるんだって言ってるわけですよね。神はその不義をちゃんと覚えておられる、数えてらっしゃるんだっていうね、そういうとても厳しい言葉だったんですが、これは、週末が、世の終わりがね、世の終わりが来た時に初めてローマが滅亡するっていうふうにヨハネの黙示録のは考えていないっていうことを申しましたね。ローマ、現実に今ローマがあると。で、ローマは非常に悪いことを迫害をし、そして人々を本当に 惑わしているわけなんですけども、その罪がこう、どんどんどんどんもう重なっちゃって、これもう、週末が来るまでに天に届いちゃったっていうわけですよ。その時に、もう神様は、週末まで待たないで、その罪が天にまで届いたら、その存在を裁かれるだろうっていう話。そういうことを、でローマが、週末が来るまでに、裁かれるんだっていうこと。ソドムとゴモラがそうでありましたよね。バベルの塔も、その罪が天まで届いたら、週末まで待っておられずに、もう天に届いた時点で神様はその罰せられるっていうことなんです。これは、実は、例えば、これまでの世界史の中でも、非常に罪に染まった独裁国家やね、本当に人を人とも思わないような独裁者が出てきて、でそういう国やそういう首都都っていうのはでも必ず滅ぼされる、そして二度と立ち上がれないっていうのがありますよね。でその日本のその世界の歴史を見ていくときにも、それはもうね、その時々その時にも罪が天にまで積み重なっちゃって届いちゃった。その結果神様が容赦されなかったということを、私はその歴史からも学ぶことができるんじゃないのかなと思うんですね。で、問題はですね、その途中で、つまり週末が来ない間に、その罪が重なって、天まで届いたことによって裁かれましたと。だけど、それで裁かれた結果ですね、まだ週末までの時間が残ってるわけですよね。バビロンも裁かれて。でも、じゃあ、そしたらもう一回復興してくる可能性もあるわけじゃないですか。時間があるから。ね、まさに今日の箇所はその力強い天使が許さない、それを許さないよって言ってるわけなんです。もう一度ここで滅ぼされたそのローマは二度と回復しないって言うんです。もはや決してそんな回復されて人々の声が賑やかになるようなことはありえない、また私はそうさせないんだっていうことをここで宣言しているってことなんですね。神様が裁かれた以上、もはや回復はないのだと、非常に厳しいですけれども、そのことをここで言っているっていうことが、この箇所なんですね。どうでしょうか。なるほどなと、私などはこの箇所読んでて、なるほど、とっても論理的と申しますか、そうだなと思いはされました。確かに、一度滅んでも、またね、回復するのではあって、それでは本当の裁きにはならないのではないかと。本当に裁かれた時には、もはや、再びね、その姿を見ることはないっていうのが、これが本当なんだろうなと、本当の神の裁きなんだろうなと思わせられるところなんです。実は最後に、この箇所、18章の21節はとても大事だと申しましたけれども、もう一点ですね、考えたいことがございます。何かと申しますと、さっきエレミア書は、石をユーフラテス川に投げ込むって申しましたね、書いてありました。このヨハネ黙示録は、もうやはり石は石なんですけども、それを海に投げ込むと同じことをするんですが、ただその場合にですね、この石について21節もう一度見ますと、18章。するとある力強い天使が大きい引き臼のような石を取り上げ、それを海に投げ込んでこう言ったって言うんです。このように荒々しく投げ出され、もはや決して見られないって。わざわざその石が、石の引き臼なんだ。引き臼のような石なんだ。で、それが投げ込まれるんだっていうふうに言われているんですよね。単なる石じゃないっていうことです。なぜこうなっているのかっていう問題です。なぜこういうふうな言われ方がしているんだろうかって。で、これは実はイエス様の言葉とつながっているのではないかと考えられています。どのイエス様の言葉かと申しますと、開けていただきたいんですが、マタイによる福音書第18章6節以下ですね、34ページです。新約聖書の34ページ、マタイによる福音書第18章下の段ですね。 18章は一節から有名な誰が天国で一番偉いのでしょうかって言った時に、この子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない、自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いんだっていうのは有名な箇所が出てきます。でその後なんです、6節読みます。18章6節、しかし私を信じるこれらの小さなもの、子供たちですね、の一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて深い海に沈められる方がましである。この言葉と今日の黙示録の言葉がつながっているのではないか、あるいはこのイエス様の言葉を元にしてヨハネ黙示録の天使が語っているのではないかって言ってるのであります。7節、世は人をつまずかせるから不幸だ、つまずきは避けられない、だがもしつまずきをもたらすものは不幸である。もし片方の手か足があなたをつまずかせるならそれを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれる、神様の裁きですね。片手片足になっても命に預かる方が良いんだって言うんです。大事なことはですね、小さなもの、無垢なもの、本当に周りにいる、そういうものをつまずかせるもの、つまり罪に引き込むものなんですね。そういうものは、大きな石臼を首にかけられて深い海に沈まれる方がまだマシだ。世は人をつまずかせるから不幸だ。つまずきは避けられない。だが、つまずきをもたらすものは不幸だ。って言うんですね。逆に言うと、つまりローマがなぜ裁かれたのかっていうと、周りにいるその無垢な小さなものをつまずかせた結果、深い海に石臼のように、放り込まれるんだ、裁かれるんだっていうことなんです。どうでしょうか。このことは少し説明がいるかもしれません。普通はですね、例えば旧約聖書などに載っている神様の裁き方の一つでですね、法的っていう裁き方があります。法的っていうのはほったらかすっていう意味なんですけど、人間も、あるいは国家も、いろんな存在がですね、ほったらかしにされたら結局滅んでいくっていう、そういう神様の滅ぼし方ですね、裁きがあるんです。我々も人間もそうですよね、好きなようにどうぞって、何食べてもいいよって、好きなものを食べて生きていけばって言われたら、もう例えば甘いものが自分好きだって言って、どんどんどんどん甘いものばっかり食べてしまったり、お菓子やね。たら、もう、これはもう体を悪くします。そして結局死へと急いでいく。滅んでいく。同じように、このローマにしてもね、いろんな国にしても、もうほったらかしにされた、神様がもう守らない、導かない。どうぞ好き勝手にってされたら結局は人間は滅びへと自ら進んでいくんだって、これがいわば法的のほったらかしにするっていう裁き方なんですね。でもここで言うならばそうじゃないんだって言うんです。あるいは逆に言うと、ローマがなぜ裁かれたんだ、ローマがその罪がね天にまで届いたその罪っていうのは何なのかっていう時に、今日のこのマタイによる福音書のイエス様の言葉にありますように、これら信じるこれら小さな者たちをどんどんつまずかせたって言うんですよ。誘惑して巻き込んで、自分の悪にね引き込んで、一緒にこうどんどんどんどんその悪へ染まっていった、つまずかせてしまった、染まらせてしまった、その罪なんだって言うんです。そしたら、それはほっとくわけにはいかないわけですよね。自分一人が勝手に滅んでいく。自分一人が勝手に裁かれていく。それはもう、どうぞ勝手に言ってされていいんだけど、周りのものをもうこう巻き込んで、一緒になってですね、どんどん悪を行うような存在に対して神様は、やっぱり、ほっとくわけにいかないってことなんです。裁かれるんだってことなんですよね。だからそれが、つまずきは避けられない、だがつまずきをもたらすものは不幸だ、神様に裁かれるからだっていうことなんです。つまずきをもたらすものはね、今日の聖書の箇所のヨハネの黙示録18章の最後のところ、もう一度見ていただきたいんですけれども、23節のところで、 なぜならお前の商人たちが地上の権力者となったからで、これも巻き込んでいるわけですよね。その結局、ローマのを使って、権力者になっちゃった。これは悪い意味です。地上の権力者になってしまった。多くたくさん、特にその次です。またお前の魔術によって全ての国の民が惑わされたって言うんです。この魔術っていう言葉は、パルマケイアっていう言葉なんですけど、ギリシャ語で。これはですね、なんか薬を用いてまじないをするっていう、元々の意味の言葉ですね。単なるマジックじゃないんです。魔術っていうのはもうちょっとこう、薬を用いて、本当に毒薬や、あるいは麻薬をね、相手に飲ませて、そして、罪に引き込むまじないとかをするっていう。お前の魔術によって全ての国の民が惑わされた。まさに引き込んでいくわけですよね。巻き込んでいってどんどんどんどん富む、まあサタンっていうのは悪魔っていうのはまさにそういうことをするわけですよ。自分が滅んでいくだけじゃないんですよ。周りを滅んでいく、誘惑をして周りを滅ばしてって、結局自分も一緒に富む、道連れにしてどんどんどんどんその悪へ染めらせていく作用をするのが悪魔ですよ。だから裁かれるんです。ここもそうなんだ。またお前の魔術によって全ての国が民が惑わされ、さらに預言者たちと聖なる者たちの血、地上で殺された全ての者の血がこの宮で流された。つまり人々をね、そのクリスチャンたち、信仰者たちを殉教させるように、迫害するように、結局周りの人たちを、巻き込んでいって、そっちへと走らせてしまったって。そしてローマで、殺してよ。競技場でね、クリスチャンたちをね、殺したり死刑をしたりして喜んでいたっていう、これはこの罪は重いってことなんです。この巻き込む罪は重いって、これは神様はやっぱり容赦されないって言うんですね。つまずきをもたらす者は不幸だって言うんです。これは神様が裁かれるって言うんです。この罪は天にまで届く。そしてその結果、神様がまさにここで言うように、終末が来るまでに裁きを与えられるんだっていうことなんですね。どうでしょうか。私たちは本当にここから学ぶことはたくさんあるなと思います。特に私ども自身、やっぱり気をつけなければいけないのは、私ども自身がつまずきを与えるようなね、そういうものにならないように、そういうこともあるし、もう思わぬ、知らず知らずのうちに巻き込んでいってしまうっていうこともあるんですけれども、でもできればね、できる限り、そうならないように生きていきたいなと本当に思います。また同時にね、そう思っても結局私たちは罪深いものですから、だからこそ、こうして、週ごとに日曜日、主日の礼拝に集い、神様の御前で罪の許しを、こう願って、本当に愚かな罪、自分の罪、特に人を巻き込む、そのような愚かな罪をどうぞ許してくださいと、その悔い改めて生きていく必要があるのではないか。この礼拝、神の御前でやっぱり罪を懺悔し、悔い改めて許してください。知らずに犯している罪も含めてどうぞ主を許してくださいと、そう祈るものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日もまたヨハネ黙示録を通して、あなたの裁きのその意味について学ばされて感謝です。私たちも愚かなものです。知らず知らずのうちに、また時には分かった上でそのような罪を犯しているかもしれません。本当に愚かなものです。憐れんでください。どうぞ我々を裁きに合わせず、許し、洗い清めてくださいますように、主よ。この教会も、そのような人をつまずかされるような、そんな群れとなりませんように、どうぞ清めて、良きものへとしてくださいますように、変えてください。皆によって祈ります。アーメン。